コペテンナイト。
はい、皆さんこんにちは、コペテンナイト、今回は前回に引き続きスペシャル回、コラボ回でございます。
はい
はい。さあね、昨日前回に引き続き、はい、佐々木さんに来ていただいてるんですけれども、まあ、今回から聞いてくださる方もいるかもしれないので、はい、自己紹介をお願いします。
はい、よろしくお願いします。ポッドキャストチャンネル佐々木亮の宇宙話っていう、まあ、宇宙系のポッドキャストをやってます。佐々木と申します。で、僕のチャンネルでは毎日1日10分宇宙タイムっていう、まあ、コンセプトのもとですね、毎日配信で最新の天文学の研究だったり、あとは宇宙ビジネスとかっていう宇宙開発のお話とかもいろいろしているので、今日はこう宇宙つながりっていうところで遊びに来させていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。遊びに来てくださってありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます。
コペテンナイトも佐々木さんのラジオにお邪魔して収録させてもらったので、よければそちらもぜひ聞いてください。
いや、面白かったですね、はい、惑星の誠さんに先生になってもらって惑星について語ってもらってるんで、
はい、恥ずかしい。
それぞれの番組でそれぞれにこう専門のこうお邪魔なんて言うんでしょう、お客さんで来た方の人が喋ってるんですけど、うん、面白いですよ。2人とも、うん、自分の専門になるにつれて饒舌になります。2段階ぐらい上手になります。
気持ち悪いですね、うん、それはもう。
いや、画面越しでも目が輝き出すのが分かります。
はい、そうですね。
ということで、はい、前回の佐々木さんのその気持ち悪い上手の喋りも、
やめて、
上手の喋りも聞いてください。ぜひ聞いてください、面白いです。はい、気持ち悪いは変な意味ではなく、いい意味の気持ち悪いです。お伝えしておきます。
どうやったら気持ち悪いがいい意味になるんだ。
情熱が溢れている、
はい、そうだ その通り、
そういうこと、うん、
まあ、よし、僕のチャンネルの方でも誠さんの気持ち悪いテンションの上がり方が
気持ち悪い
後半にかけて、ね、加速してますから、
はい、はい、やだ、めっちゃ恥ずかしい。
そうです。
はい、そうなんです。
はい、気持ち悪いの聞き入ってください。
はい、はい、お願いします。
はい、
何回気持ち悪いよ。今回は
もうやめよ、もう気持ち悪いよ。はい、今回はですね、ちょっとでも今回の話題もちょっと気持ち悪いんですよね。
やめて。
理学部ってどんなところっていう話をしていきたいなと思っていて、
はいはい、
私は文学部なんですよ。
はい、
で、2人とも誠理学部の学生か、うん、何か科とかあるのかな、
まあ惑星科学のことやってますね、
うん、はい、ということで佐々木さんも大学時代は、
そうですね、
理学部、
理学部
ですよね、
物理学科ですね。
あー、一番気持ち悪い人が行くところじゃない。
やめて。
もうやめよう。よし、
お想像の通りの世界が広がってますよ、きっと。
いやー、理学、いや、それはそれで嫌だな。いや、いいか、楽しいかもしれない。
どんな偏見持ってるんですか。
っていう話を今からしましょう。
はい
はい、理学部っていうのが理系の学部の中でも、私理学部って一番なんかよく分かんないというか、実態がつかめないこうイメージがあって、
うん、
なんていうか、薬学部とか医学部とかも想像しやすいし、で、うん、工学部、ね、理学部っていうのをこう似てるじゃないですか、似てるイメージなんですけど、
そう、
並べた時に工学部の方がこう、なんていうんだろう、実生活とかこう、なんていうんでしょう、産業にもっと近いイメージ、
うん、
で、
そうですね、
理学部の方がよく分かんないというか、やつらは宗教にでもハマっているのかみたいなこうイメージなんですよ。
偏見半端ないですね。
わかりました。
すごかった。言い方よ。
自然の真理というか法則に迫るのが理学部、それを実生活に持ってくるのが工学部って予備校で習いました。いかがですか。
よくわかってるじゃないですか。
お、
はい。
もうそのまんまだと思いますよ。
それは合ってる、うん、おー、あら正解が出ちゃった話が進まないですけど、うん、え、2人はじゃあ、理学部選んだ時のこう経緯とかってありますか？
僕はですね、じゃあ僕から先に行こうか。は、
はい、
理学部を選んだのは行けるところがそこしかなかったからですね。いや多分本当にそんな感じです。なんかこう高校の時、まあ、受験は普通にしようと思ってたんですけど、なんか高校3年生の時にめちゃめちゃ成績よく取ったら推薦をもらえますみたいな感じになってて、それまで全然なんなら大学進学もちょっと考えてないぐらいの感じだったんですけど、そこで、そうですそうです、なんか専門職とかに憧れてたんで、なんかの専門学校行くとか職人になるとかそういうのかっこいいなみたいな思ってたんですけど、
あ、でもそれも似合う感じあります
ね。あ、本当ですか。まあ、それが周りに回って結局多分理学博士っていう博士課程まで進んでるんですけど、そう、で、うん、なんかそうなった時にちょっと大学もいいなって思って、友達に大学は人生の夏休みって言われて、お、いいと思ってで、それきっかけで高校3年生の時に死に物狂いで勉強して推薦がもらえそうだった、受験をしなくて良さそうだったところが理学部だったわけです。
意外でした。
そうです。
あ、私も そんな経緯だとは思わなかった。そうなんだ。
そうです。
じゃあもうもともとすごく宇宙に興味があってとかいうのではなく、もう成り行きというか。
そうですね、ですか。もう宇宙に興味、まあ、もちろんなんか入るときにどんな、なんだろうな、研究室とかって多分最後入るんだろうなみたいなので調べて、確かに宇宙の研究室が一番かっこよさそうには見えたんですけど、そこに、うん、なんかそれに全てを捧げて大学生活、大学入学してそこを目指してずっと頑張ってたとかでもなかったかなっていう感じですね。もうぶっちゃけて言いますけど。
いや、でもなんていうのか、それで博士まで行けるって、こうやっぱり
すごいよ、ね、
ハマったというか。
ハマりましたね、うん、大学で研究始めてからハマったんで、ね、
へえ。
でもその感覚はわかるかもしれない。
なんか、
あ、誠もそう、
全然違うんですよね、その3年生とかまででやる勉強と実際に研究で、うん、あの宇宙のこと見たりすると全然違くて、
はいはい、
あ、納得してくれて、これ理学部多分共通点ですよ、
はいはい、
これ、4年生から、うん、2人とも共通か分かんないんですけど、4年生からこう自分の好きな研究ができるというか、3年生まではこう決まったなんかカリキュラムがあったりするんですか？
僕のところはそうでしたね、
うちもそうです、
あ、
うん、4年から研究室に配属されて好きな研究をやるっていう感じかな、
うん、
あ、じゃあやっぱ2人ともそこでこう自分の好きなっていうか、まあ当たり前かの研究が始まったらもうどんどん楽しくなってってっていう、
うん、
そうですね、やってみたらっていう感じは一番大きいかもしれないです、
うん、じゃあ次、あの興味あるのがその3年生までの、うん、まあ、面白くなかったというか、そこはなんていうんでしょう、面白くないわけじゃないと思うんだけど、3年生までのこう決まったカリキュラムっていうか、はい、みんな共通でやることっていうのはどんなことを勉強して4年生になる、
基礎ですよね、
うん
うん、そのもう最初1年生2年生とかは、うん、数学とか物理とか、あとは一般教養とか その英語とか苦いとかを普通にやってるんだけど、その数学物理をひたすらやらされる1、2年生を送り、3年生ぐらいで少し発展的な、例えばプラズマ物理とか、あとは、うん、何、その惑星大気の概論みたいな授業が増えてきて、そうね、で 4年生になったらいきなり研究室に配属されて論文読めって言われてセミナー発表しなきゃいけなくなってで英語の論文読むんですかとかなって全く知識のない専門分野の論文を英語で読むことになってっていう感じの、流れでした。うちは、
うん、へー、佐々木さんも大体そんな感じですか？
同じ感じですね。なんなら僕のところは3年生までずっと数学と物理のばっかり勉強してた感じがありますね。
じゃあ4年生でいきなり？
そうですね、もうなんならその3年生までで勉強したことどれだけ使ったんだろうっていうぐらい大げさに言えば畑違いですね。
そうですよね、うん、
あ、そうなんだ。
選ぶその研究テーマによって使う手法も全然違うから。
そうですね、
全然違うんだよ。
へー、私のイメージでは、はい、その 1,2 年生とかでこう嫌をなくやるか決まったカリキュラムっていうのはだいたいどこの分野に配属されても必要になる基礎知識っていうようなものではない感じが今したんだけど、
直接は、そういう感じですか？直接は関係ないけど、多分狙いとしては物事の本質をちゃんと理解しましょうみたいな、多分裏コンセプトみたいなのがあって、
うんうんうん、裏コンセプト、はい、
よくまとめると多分そういうののもとカリキュラムが組んであって、実際に研究始めたらもうなんだろうな、自分がそういう勉強したものとかを発見する側に変わるんで、そうだから多分そういう風に一般的に受け入れられてることとか世の中のものがどうやって動いてるとかっていうところが理解できてないとダメだよっていう意味だと思って出ますけど、うん、本当かどうかは分かんないです。
あ、誠どう？
直接的には使わないけどっていうのは本当にそうで、うん、直接的には使わないけどいらないかって言われたらいる勉強ばっかやっぱりしてて、その実際の研究ではあんまり使うんだけどそんなに深く見ない、使ってる方程式のその意味とかどこから出てきたのかどんな近似が使われてるのかみたいなのをまあね細かく勉強していく学部1年2年3年で、で物理学科、その私も佐々木さんもどちらも物理を使ったその研究なんだけど、物理ってやっぱ数学とかと違って近似があるんだよね。だいたいこんな感じだからこう考えていいだろうっていう近似のセンスとかを身につける必要があるからひたすらこう基礎をやってたんじゃないかなっていう感じはありますね。
確かに。
すごい佐々木さんうなずいてらっしゃる。
そんな感じは確かにします。ただ僕はすごい納得いかないのは、すごい細かい計算とかすごいした記憶があるんですけど、はいはい、宇宙の研究始めてから2倍3倍変わるもんは変わらないっていうなんか感覚を植え付けられ、物事は宇宙空間で10倍変わらないともうほぼ一緒のもんみたいなわけのわかんないくくられ方をするんですよ。
そうですね、本当にそうなんですよね。
そのくせちょっと違ったら
桁が変わらないと一緒なんだね、
点数引かれるっていう、
本当にオーダーが合ってるからいいでしょって思いながらね。
そっか、規模がでかくなると数字もそのなんて言うんでしょう、いいでしょのレベルも変わってくるんですね。
そう、
へえ。
単位系、その単位が扱う単位が少し変わるだけでも、数字ってちょっと変わってくるし、あとは観測の誤差とかでもちょっとやっぱその変わってくるから、10倍100倍変わんないと変わったって言えないなっていう感覚は確かにありますね。
へえ、それは研究を始めたらあ実際はこうじゃんってこうガンと 気づく感じ。
そう、そう
そう、そうだね。
へえ。あー、ちょっと意外でした。その地味1,2,3 年で着実にこう必要なものを積み上げていって研究室にこう滑らかに滑り込んでいくのかと思いきや、
全然ドンって感じです。
ドン
って、本当にドンって
放り出される感じ
です、ね、本当にそんな感じです、
ね、行ってこい。
そう
この放り出される感じが嫌なんだったらもう無理だよみたいな。
へえ、無理だよになった人はどうするんですか。
あの、そういう人たちからちょっとずついなくなって、あの、あ、いなくなってっていうのはまあ普通に卒業していくんですよ。研究って、まあ、まあこんなもんだろうって言って辞めていく人もいて、うん、でそれちょっとハマった人は大学院修士課程まで行って、
あ、そうなるんですね。
僕みたいに変にハマっちゃうと博士課程まで行っちゃうんですね。
あ、いや、私も変にハマりそうなんだよな。楽しんだもん。変にハマる。
あ、いいですね。いいな。なんかそうやって変にハマれることがあるのってなんかすごい楽しそう。
いや、もう狂ったように研究してました
からね。性に合ってたんでしょうね。うんうん
うん、
うん、
確かに。
こう凝り性なんですね、佐々木さんは。きっと
多分そうでしょうね。
確かに。
でもなんか
誠もなんかそんな感じする
よね。そんな感じ。そうだ。天文学の中でも例えば、うん、大きいあの宇宙の現象があって地球から見えるようなの、例えばこの間のあれ皆既月食とかあったりとか、
はいはいはいはい、
あとはちょっと近いところで超新星爆発とかが起こった時に歴史の書物とかにも残ってたりするんですよ、宇宙の現象って。
へー、
まあ、文学部にも多分いろいろあの中に種類があると思うから、言語とかだったらもしかしたら全然違うかもしれないんですけど、うんうんうん、そういうあの明月記っていう藤原のなんちゃらさんが書いた、
うんうん、
あの、
あ、はいはいはい、
ところに超新星爆発の、あの、うん、ことだろう、これは絶対っていうような記載が残ってたりとか。
へ、え、でもそういうのってこれはなんて言うんでしょう、今みたいに超新星爆発だとかは絶対わからないわけじゃないですか、
はい、
何が起こっているのかわからないけれど、うん、こういう現象があったよっていうのをが書いてある。
そうです、
ということなんですね。
地球の近くで超新星爆発が起こったりすると、うんうん、あの例えばあの昼間とかでも見えるような星ぐらい明るくなったりとか、月が2つあるぐらい夜空が明るくなったりするみたいな、そのぐらい大げさに見えたりするんですよね。なのでそういうのが歴史の書物に残ってたりとか。
あ、面白い。それすっごく面白いですね。
なのでなんか、
あ、はいはい、
理工系で勉強してた人だけじゃなくて、例えば文系の人でそういう書物から、うん、あの過去のもう天文観測とかっていう技術がない時代の宇宙の状態を探っていくっていう研究の仕方をしてる人もいたりするんですよ。
あー、面白い。 いや、なんかそれのお話を今聞いてて、あの私去年科学思想史っていう授業をと1年間取ってて、
はい、
そしたら、科学っていうものがどういうふうに考えられてきたのか、どういうものとして考えられてきたのかの歴史を本当に古代ギリシャのところからこう追っかけてくるような授業なんですけど、
天動説とか地動説とかやるんですか。
そうです、そうです、そうです、そうです。あのもともとはキリスト教教会が自分たちの整合性をこう示すために研究を始めたっていうところから始まってとか、うん、そういう勉強を1年してたんですけど、うん、それもすっごく面白くて、あのなんて言うんだろう、理系とか文系っていうこうよくまあ分けますけど、それにこう分野の中でもこうすごい最先端までいくとすごい細分化されていくじゃないですか。
そうですね。
だけどこう、うん、一回引いてこういろんな分野分野横断的に見る勉強っていうか、そういうことする人もいていいだろうなって思うし、うん、それどっちかっていうと私はそっちに向いてる人なのでかなって私は去年授業を受けてて思いました、
うん、なんか僕歴史の勉強をちょっとしたいなって思った時期があって、でそれで、うん、あの天文やりながら普通に歴史の本とか読んでて、あの初めてリンクした話があって宇宙と歴史のが、
はい、
あの太陽ってあの活動の周期みたいなのがあるんですね。で11年であの太陽 の, あの活動がすごい高くなってで低くなってっていうのを繰り返すんですよ。で前回ここで話した僕のその専門のフレアってやつはその活発な時期にすごい起こるみたいな現象なんですけど、そのものすごく太陽が元気なかった時期っていうのが昔あって、でそうするとあの地球の気温もものすごい下がるんですよ。もう単純に照らされてる量が少なくなるから下がって、あのロンドンのテムズ川が全部凍るとかっていう時代があったんですね。
あちょっと聞いたことあるかも
っていう、あの地球の歴史の勉強だけしてると単純な地球の氷河期みたいな話しか出てこないけど、太陽の歴史と重ねるとそこにあの太陽が活発じゃなかったから地球の氷河期が来たとかっていうつながりもできるし、でそれと同じ時期に起こったのが島原天草一揆で、日本史で多分見たことあると。
ったんだ。
でそれも単純に日本史の勉強してたらあのそういう時代で危機になったっていうだけしか勉強しないけど、はい、本当は環境がすごい悪くなって、その環境悪くなった原因は太陽の活動悪くてみたいなっていうのが時期的に全部重なったりとか。
すごい、それすっごく面白いです。
そういう、うん、なんか歴史にあった出来事、日本史とかで勉強した出来事が実は宇宙のものとつながってるっていうパターンもあったりするんで、そういう見方したら全然科学で理系ちょっと苦手って人も割と面白く見れるんじゃないかなっていうのありますよね。
いやすっごく面白いですねそれ。あーなんかがぜんなんか興味が湧きました。
みずほの目が輝き出した今。
本当に
気持ち悪いですよ。
じゃあ時のなんかすごい楽しい。あの基金は何かあったのかなとか、うん、あそこで気候変動あったのって何か宇宙関係あるのかなとか、そっちの方面で見ていくのもすごく楽しそう、楽しいですね、面白い、
うん
うん、
へ
え。日本の和歌とかが好きな人はもしかしたら星空見てその和歌を書いてる人も絶対いるだろうし、その時の夜空を再現するとか、
あ、それ楽しそう
っていう、なんか理系文系っていうのを分けないと逆に面白く見える部分もあったりはしますよね、
うんうん、あ、分かりました。何かこう気になるところがあったらねえねえって聞きに行きます。
ぜひぜひ。
この時ってなんかなかったのって
調べましょう一緒に
それはお願いします。私多分あのこう突き詰めてこう最先端に行くというよりは多分そっちの方が楽しいタイプなので、うん、多分
突き詰めすぎると、
すごい今いいお話聞けた、
うん、突き詰めすぎると人に話した時に途中からポカンとされるんで突き詰めない方がいいです
そこが気持ち悪さのゆえんかもしれない
ですね。そうですね、気をつけないと
そう突き詰めた上に人に分かんないあんまり分かんないことを目を輝かして早口喋るから気持ち悪い
早口でっていうところがなんかいいね
饒舌になるから、
うわなってたのかな俺
いやでもいいと思いますよ。なんかその目が輝いて喋れることがある人の方がなんかいいですよね、うん、っていうまとめにしようい
いまとめ
ね、もう輝いてましたお二人とも本当に
みずほもさっき輝いてました。
引き出す、
本当
輝きを引き出せてよかったです、
うん、よかったよかった
よかった。もうじゃあ気持ち悪い3人でお送りしてまいりました
はい
はい、コペテンナイト、はい、はい、ということで今回ちょっと理学部ってどんなところっていう話からこう少し広げてこう分野をまたいだ勉強って楽しいよねっていう着地点に落ち着いてしまいましたが、はい、これで第2回にわたって佐々木さんとコラボ会ということでお送りしてまいりました。 いかがだったでしょうか。佐々木さんいかがでしたか。
いやめっちゃ楽しかったですよ。やっぱり僕普段この一人で話してるんで、喋り相手がいるだけで楽しいんですよ。
よかった、
はい、
でも私たちもすごい楽しかったよね。
楽しかったです。
そうめちゃめちゃ楽しかった。もう本当にもうまたやりたい、
うん、やりましょう。どんどん深い話をしていって、うん、みぞうさんが置いてかれるっていう。
あの私それも あるかなって今日思ってました。けど皆さん優しかったです。今日はよかった、
よかった、よかった。
次はさらに気持ち悪い回になりそうですね。
よろしくお願いします。
なんでこんなに気持ち悪いばかり。
今回は気持ち悪いがキーワードでした。はい、佐々木さん第2回そうですね、2回続けてありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひいらしてくださいませ、
はい、ぜひ
嫌じゃなければぜひお願いします、はい、
宇宙毎日聞きたかったらポッドキャスト聞いてください。よろしくお願いします、
はい、佐々木さんは毎日投稿されてますのでそちらもぜひお聞きください、はい、
ぜひ、
うんうん、ということで今回はこの辺でコペテンナイトおしまいにしたいと思います。ではお聞きくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もお楽しみに。またコラボあると思いますのでお楽しみに、
はいはい、
番組の感想や私たち2人へのメッセージはコペテンナイト @gmail.com copetennight@gmail.com またはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。春菜誠の一人喋りのポッドキャスト、ご飯のお供もチェックしてみてください。次回もお楽しみに。